2024年を迎えました。新たなる年を迎えるにあたり、聖書の御言葉を通して1年の歩みを始めたいと思います。最初にご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、あなたの導きにより新たなる年を迎えました。すぐる1年があなたの見守りのうちに支えられたものであったことを感謝いたします。あなたからいただいた様々な恵みを今振り返ることができます。それら恵みを通じて、あなたがいつも私たちを愛しておられること、そしてキリストの御救いが与えられていることを深く受け止めることができます。私たちはこれよりあなたの御言葉に聞き従います。どうか私たちを生かしてくださる神の言葉をお与えください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。聖書をお読みします。旧約聖書列王記下第22章1節から20節、旧約聖書の617ページです。列王記下第22章1節から20節、旧約聖書の617ページです。ヨシアは8歳で王となり、31年間エルサレムで王位にあった。その母は名をエディダといい、ボツカト出身のアダヤの娘であった。彼は主の目にかなう正しいことを行い、父祖ダビデの道をそのまま歩み、右にも左にもそれなかった。ヨシア王の治世第18年に、王はメシュラムの孫で、アツァルヤの子である書記官シャファンを主の神殿に使わしていった。大祭司ヒルキヤのもとに登り、主の神殿に納められた献金、すなわち入り口を守る者たちが民から集めたものを集計させなさい。それを主の神殿の責任を負っている工事担当者の手に渡し、さらに神殿の破損を修理するために主の神殿にいる工事担当者に渡しなさい。すなわち職人、建築作業員、石工に渡し、神殿修理のための木材や切り石を買わせなさい。ただし、彼らは忠実に仕事をしているから、彼らに渡した金の監査は必要ではない。その時、大祭司ヒルキヤは書記官シャファンに、私は主の神殿で立法の書を見つけました、と言った。ヒルキヤがその書をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。書記官シャファンは王のもとに来て、王に報告した。しもべどもは、神殿にあった献金を取り出して、主の神殿の責任を負っている工事担当者の手に渡しました。さらに、書記官シャファンは王に、祭司ヒルキヤが私に一つの書を渡しました、と告げ、王の前でその書を読み上げた。王はその立法の書の言葉を聞くと、衣を裂いた。王は祭司ヒルキヤ、シャファンの子アヒカム、ミカヤの子アクボル、書記官シャファン、王の家臣アサヤにこう命じた。この見つかった書の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために主の御旨を尋ねに行け。我々の先祖がこの書の言葉に耳を傾けず、我々についてそこに記された通りに全てのことを行わなかったために、我々に向かって燃え上がった主の怒りは激しいからだ。祭司ヒルキヤ、アヒカム、アクボル、シャファン、アサヤは女預言者フルダのもとに行った。彼女はハルハスの孫で、ティクワの子である衣装係シャルムの妻で、エルサレムのミシュネ地区に住んでいた。彼らが彼女に話し聞かせると、彼女は答えた。イスラエルの神、主はこう言われる。あなたたちを私のもとに使わした者に言いなさい。主はこう言われる。見よ、私はユダの王が読んだこの書のすべての言葉の通りに、このところとその住民に災いを下す。彼らが私を捨て、他の神々に香を焚き、自分たちの手で作ったすべてのものによって私を怒らせたために、私の怒りはこのところに向かって燃え上がり消えることはない。主の心を尋ねるためにあなたたちを使わしたユダの王にこう言いなさい。あなたが聞いた言葉について、イスラエルの神、主はこう言われる。私がこのところとその住民につき、それが荒れ果て呪われたものとなると言ったのを聞いて、あなたは心を痛め、 主の前にへり下り、衣を裂き、私の前で泣いたので、私はあなたの願いを聞き入れた、と主は言われる。それゆえ見よ。私はあなたを先祖の数に加える。あなたは安らかに息を引き取って、墓に葬られるであろう。私がこのところに下す災いのどれも、その目で見ることがない。彼らはこれを王に報告した。そこまでです。説教、神と共に紡がれる歴史。神様の祝福のもと、2024年を迎えました。私たちは、すぐる一年を振り返るとともに、新たなる気持ちで、今この時を迎えています。そうした時、私たちは、自分の人生というものを様々な区切り方で、区分していることに気づかされます。学校や会社など、自分の学歴や職歴の変化を通じて区切ることもあれば、子供や家庭など、家族の変化を通じて区切ることもあります。また、誰しもが共通する一番普遍的な区切り方としては、一年ごとの単位で区切ることであると言えます。このように、様々な仕方で、自分の人生というものを区切る仕方があり、それによって私たちは自分の人生に色合いというものをつけていき、何かしらの言葉を持って自分で言語化するように努めるようにされています。面白いのは、そうした自身にかかる歴史を言語化する作業を行う上で、私たちはいわゆる無機質なデータ、としての歴史というものを語るのではなく、何かしらの感情表現を排除しない、その時々を表す感情を含んだ言葉で歴史を語るようにされているということです。歴史と感情、一見相入れない二つの事柄が、私たち一人一人の人生を語る上で自然と結びつけられる、そういった作業が行われていると言えます。そのことを踏まえた上で、今お読みした列王記の下、第22章を見つめてみたいと思います。この列王記下、第22章の文章は、イスラエル王国が北と南に分かれて、すでに北王国が滅んでしまった後の南王国の様子が伝えられています。南王国ユダのヨシア王という人がもたらしたヨシア王の宗教改革、そう呼ばれる出来事が記されています。このヨシア王という人は、一節をご覧いただくとお分かりになるように、弱冠8歳で国王に擁立された人です。時は紀元前640年頃、すでに北王国イスラエルは、大国アッシリアの勢力によって滅ぼされ、残された南王国が存亡をかけて国政を動かしていた時代です。そのような状況下ですから、国王はただ単に政治的手腕だけが求められていただけでなく、軍事的な判断力、そして宗教的なセンスも求められました。私たち日本人の感覚で言うと、政治と宗教といったものは分離して捉えてしまう、そういった癖があります。ですが、この時代のイスラエル共同体が建国した国家においては、宗教観というものは政治のみならず、司法や教育、果ては軍事的判断を導き出すための根幹となっていたのです。この紀元前640年という年は、北王国滅亡から約80年の時が経ち、それまで北と南の国を脅かしていた大国アッシリアも内戦で消耗し、新たに台頭したメディアという国と、そして新バビロニアによって圧力を受け、そのことによってアッシリアは南王国には手出しをする余裕がなくなっていた、そういった時代です。そのような中で、 ヨシア王による宗教改革は突如として刊行されました。そのきっかけとなったのが、8節で語られている律法の書の発見です。戦争やあるいは経年劣化によって破損したエルサレム神殿の改修工事というものが代々の国王によって行われていたのですが、その中で大祭司ヒルキヤから書記官シャファンに律法の書発見の第一報が告げ知らされます。この知らせはただならぬ世紀の大発見ということで、すぐさま国王ヨシアの耳に入ります。この時国王ヨシアは21歳でした。そうした中で、先ほど述べたように政治のみならず司法や教育、果ては軍事的な判断を導き出すための根幹となっていたイスラエル共同体の宗教観、その根拠とされていた律法の書が発見されたのです。ここで言う律法の書とは、今日私たちが手にしている旧約聖書の新命記を指しています。この新命記の中の法的な内容が書かれた部分、具体的に言いますと12章から26章にかけての文章がここにおいて発見されたのです。それまで空白とされてきた、そういった部分であります。ですがそれがこの度の改修工事を機に発見されたのです。書記官シャファンの知らせを受けたヨシア王は、彼が読み上げる律法の書の言葉を耳にすると衣を裂きました。これはイスラエルの民が神様に対して罪の悔い改めと立ち返りを行う際に取っていた行動です。つまりヨシア王はこれまで南王国が進めてきた国政や司法、あらゆる面における判断といったものが所々において神様から乖離したものであったということを受け止め、神様に対して心からの悔い改めを示したのです。そしてすぐさま預言者フルダのもとに人をよこして神様の御旨を聞くように命じます。預言者フルダは長らく南王国の人々が当たり前のように行ってきた異教の神々への礼拝ゆえに災いをもたらすことを告げます。この言葉を聞いたヨシア王は、神殿で見つかった律法の書の原書を神様の御前で誓った後、異教の神アシェラ像の撤廃、神殿壇章の廃止、そして小さな子供を生贄として捧げていた聖なる高台の取り壊しを行ったのです。これら改革の一つ一つが早急に行われていきます。ヨシア王の手腕もさることながら、国王をサポートする人々の連携というものにも目を見張るものがあります。なぜならヨシア王の改革は単に宮廷で行われた改革にとどまらず、この時代のユダの土地所有農民であるアムハ・アーレツと呼ばれる国王信任権を持った中間層をも動かし、果てはこの時代の最高裁判所の司法判断にまで大きく変革をもたらしたのです。まさに国家が一体となって取り組んだ改革運動でありました。そうした時、国家というものを一つの人格とみなすなら、律法の書の発見、そしてヨシア王にもたらされた、よってもたらされた一連の改革運動というものは、ただ単に既存のルールや制度を何かしら新しいものに刷新する、つまり新しい価値観を持って塗り替えるといった作業ではなく、自分たちイスラエルの原点に立ち返る回帰運動であったということが伺えるのです。私たちもよく知っている16世紀のヨーロッパで展開された宗教改革も、これと同じく聖書に記されている最初の教会の姿に立ち返る回帰運動であったのです。宗教改革者たちは口を揃えてアドフォンテス、これは源泉に帰れ という意味でありますが、この言葉を合言葉に、本来あるべき教会の姿を取り戻す作業に携わりました。このように、宗教改革の時代においても、そして旧約の時代においても、人々はあるべき真実な礼拝の姿に回帰することを願って、改革運動を繰り広げていったということを知ることができます。先ほども述べたように、私たち人間は歴史を編纂するときに、どうしてもそこに恣意的な思いを挿入してしまう癖があります。それは裏返して言うなら、感情抜きで歴史を語ることはできない生き物であるということができるかもしれません。それが決して悪いことであるというのではありません。国や教会、そして個々人の歴史を語る上で感情を伴った証言というものがあります。ですが、時としてこのように時間の経過とともに本質が損なわれ、またはねじ曲げられて伝えられてしまう危うさといったものも兼ね備えていることを忘れてはなりません。面白いのは、改革運動に取り組んだヨシア王でさえ、ここの場面で律法の書が見つかる21歳の時点まで、アシェラ像を神殿の中に置いてそれを礼拝し、また生贄を捧げる聖なる高台を黙認していたという事実です。なぜならば、それら信仰の誤りというものを正してくれる規範がなく、それが当たり前のこととして歴代の王様の間で認知され伝えられてきたからです。ここに私たち人間がこの人生に規範を求める理由があります。私たちは何も国家の政治を動かしたり、あるいは大きな組織を改革する、そういった運動に携わっているわけではありません。ですが、自分という一人の人間の人生を動かす改革運動に常に携わっていると言えます。そうした中で、人生の規範を何かしら求め続けるようにされています。私たちはこの命の規範をどこに求めるかと尋ねられたならば、聖書の御言葉、すなわち神様の御心に尋ね求めます。ぜひとも知っていただきたいのは、旧約の時代のヨシア王においても、また16世紀の宗教改革者たちにおいても、彼らは自分の知恵やあるいは能力だけを持って改革を推し進めたわけではないということです。この人々はいずれも神様の御心を尋ね求めるために、聖書の言葉とそしてお祈りを持ってこれらの技に取り組んでいったのです。自分の人生を切り開くために、主なるイエス・キリストに自分を明け渡す、一見すると矛盾するかに見えるこうした作業が、私たちの人生の改革において必要とされているのです。それらの作業を通じて、私たちには神様から、見よ、それは極めて良かったと、そのように言って喜んでいただけるほどの本来与えられている命の輝きがあるのです。神様に喜んでいただくほどの喜びに満ちた命というものがあるのです。その喜びに満ちた命に回帰する歩みが私たちには与えられています。今こうして与えられている2024年という新たなる節目、私たちはこの命の主である父、子、聖霊なる神様と共に喜びへの回帰を果たしていくために、祈りを熱くしてまいりたいと思います。ご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、 あなたの御恵みにより、新たなる年を迎えました。新たなる年、この命の節目を豊かに祝してください。私たちはかつての信仰者と共に、あなたに祈りを捧げ、あなたに立ち返りをなす歩みを果たしていきたく思います。そのことによって、私たちがまだ見ぬ、まだ知らぬ、喜びと希望に満ち溢れた人生を歩ませていただきたいと願うのです。私たちだけでなく、私たちの周りにいる人々、そして世界中の人々に至るまで、どうぞ豊かな祝福をお与えください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。以上で、インターネット元旦メッセージを終わります。